もしもし。
はい。
はい、テレホン人生相談です。
はい、お願いいたします。
はい、最初に年齢を教えてください。
63歳です。
63歳。今結婚してます？
あ、はい。
ご主人何歳ですか？
主人は5年前に亡くなりました。
あ、そうですか、5年前に亡くなった。はい、今お一人で暮らしてんの？
三男と今一緒です。
あ、そうですか。三男は何歳ですか？
31です。
で、三男はまだ結婚してないんですね。
はい。
はい、わかりました。で、どんな相談ですか？
60歳ぐらいまでは仕事をしてたんです。で、
はい、
主人が自営でしたので、
はい、
自営業と、外にパートと両の仕事と両方掛け持ちしてて、
はい、
で60で辞めたんです、
はい、
それから今うちに1日いるんですけど、
はい、
なんか無気力というか何もやる気がしなくて、
うん、
1日テレビを見て過ごしたりして、でなんかやらなきゃいけないなとかって思うんですけど、なんかやりたいことが見つから、
はい、気力が出てこないよね。
なくて、この生活が20年続くかなと思うと、もうなんかゾッとしちゃうんで、うん、よくないなと思ってるん で、
うん、
で息子も何か好きなことやれとか、うん、テレビを電気もかかるし、
うん、
とかって言うんですけど、なかなか見つからなくって。
で、60歳までは働いてたということですけれども、
忙しくしてました。
それは忙しくしてたのはね、まあ、自営とその自分がのパートかなんか両方やってたわけですね、
はいはいはい、
やってたことが自営でもパートで出てる方でもいいんですけど、あまり好きではなかった。いや、仕事の内容そのもの、
いや、楽しかったです。
楽しかったですか？
どちらも、はい、
両方とも楽しかった。
楽しくというか嫌ではなかったですね。
うん、で、自営なのになんで辞めちゃったんですか？
あ、主人亡くなったんで。
あ、やっぱりご主人が、あなたが
主人の手伝いをしてたんで、
ええ、
はい、
ご主人と一緒にやってたと、そのことが楽しかったっていう、仕事そのもの、うん、もあるけれども、ご主人と一緒にやってるということが楽しかったということなのかな。そうでもなくて、仕事そのものが好きだった。
そうですね、配達してただけなんです。経理と配達と、別に嫌じゃなかったですね。
経理と配達ですね、
うん、で、パートの方も、うん、仲間が結構いたんで、その時は、
うん、
楽しかったですね。はい。
それで、まあ、今好きなことがなかなか見つからないというんですけれども、
はい、
あなたこうパートをやってたわけですよね、
はい、
そうすると今63歳でこれだけ若ければ、
はい、
今自営業働い、経理も配達も伝わ、手伝ってるわけじゃないですから、
はい、
探そうとすれば探せますよね。
そうですね。
だけど探す気にならない。
もう気にもならなくて、もう働く気にもならなくて、
はいはい、
うちでブラブラするのもつまらないっていうか、
うん、
とにかく無気力な
んですよね。うんうん、とにかく無気力、
はい、
それはむしろご主人が亡くなられたということの方が大きいんじゃないですか、仕事そのものよりも。
主人晩年病気しまして、うつ病というか、ちょっと荒れたんですよね、家庭の中で。
荒れた。
あ、はい、
はい、
暴力というか、物を投げたりとかっていう。
あ、そうですか。
暴力はなかったですけど、物を投げたりとかって言って、
はい、
しばらくは大変でした、暴れたりして。
うん、それは、しばらく暴れるのは1年とか2年とかどのぐらい続いたんですか？
かな1、2年で、いろんなところ相談にも息子たちと行ったりして、
はい、
やってましたけど、まあ、突然病気で亡くなったんですけど。
突然病気というのは、うん、心臓病かなんかの
脳出血
ですか。
倒れて、はい、
うん、だから物を投げてられてる。で、それはその投げられている奥さんからすれば、表面的には非常に辛いことですよ。ご主人を甘えてるのはあなただけですから、
はい、
だから表面上で言うと大変あなたは辛かったし甘えているんだけれども、
はい、
実はあなたの心はもう ご主人に依存していたんだよね。
そうですね。
ですよね。
はい。
で、そのご主人がいなくなった喪失感っていうのはすごいね。
そうかもわかりません。
で、その喪失感が今のあなたの言った、さっき言った無気力ですよ。
あ、同じ気持ちだと思います。
そうでしょう。
はい。
もうやる気がないよね。
はい。もう何にも、
何にもない。もう全部で、今憎しみはもうないわけね。
ないですね。
うん。
はい。
この喪失感の先にね、新しい愛が生まれてくるというのが当たり前のプロセスなんですけどね。で、無気力になってるから好きなものなんて出ようがないですよ。もう一番大切なものはもうぽっかりと心に穴が開いちゃってるわけですから、どうしようもない空洞感です。で、この空洞感をどうしたらいいかってことでしょ、今日の。
そうです。
そうですよね。
はい、
はい、今日はもう素晴らしいご回答いただけると思います。
はい、
幼児教育研究の大原恵子先生です。
はい、お願いします。
こんにちは。
こんにちは、お願いします。
今ね、はい、加藤先生とお話しなさったところのもので、
はい、
おっしゃっての無気力とおっしゃいましたよね。
はい。
それから何かやらなければいけないけれどもやりたくない。
はい。
その共通点はすべてあなたの中に他者への関心と他者からの承認欲求があったものはあなたは好きになるんです。だからそれはなぜかっていうとね、主人がすごく横暴でしたっていうのね、はい、だからみんな子供たちもお母さんやめろ、お父さんか、あ、お父さんやめろ、お母さんかわいそうじゃないかって周囲が関心を持ってくれる。
あ、はい、
ね、そしてあなたが、はい、いいのよいいのよ、お母さんこうするのよって、お母さん大変だよねって承認。
はい。だから
主人は乱暴であっても、
はい、
嫌であってもあなたの心の中のものの満足度はあなたにあったはずなんです。
あ、
そういう方がほとんど無気力って言葉を使うんですよ。これはあなたじゃなく私もあなたの年代の時それを通り過ぎましたけれども、無気力ってのは非常に無責任な言葉であって、子供の無気力と、それから、ある程度成人した無気力と、
はい、
女性が夫との死別の後無気力は全く意味が違うんですよね。だから世間が、なんていうのかしらね、つまらないってよく言うでしょ、
はい、
つまらないってものは子供も大人も同じなんですね。つまらないと世間が見て、あの子は遊んでいるとかね、うちの夫は遊んでばかりって言うでしょ。でも形が楽しそうに世間いっぱい見てることでも、その人にとって自分が中心的存在でないときは、どんなに世間が楽しそうでもという評価を得ても自分はつまらないんです。つまりあなたの場合に今まですごくスケジュールが大変でしたよね、忙しくて、
はい、
世間から見たら、うわ大変よね、忙しのね、でもあなたよく頑張ってると、この言葉があなたの心に楽しさと喜びを与えてくれたんですよね。
はい、
わかりますかしら。
はい。
で、今の方が世間はいいわね、ご主人様がいろいろと生活を見てくださってね、悠々自適じゃないのって、いわゆるこれは世間から見たら素晴らしい、でも私にとってはつまらない、なぜならば自分はそこに中心にないから、そういうことなんです。ですから、あなたが好きなものを見つけると、それ絶対無理です。でも、あなたがね、これお願いします。これ荷物運んでください。こうしてください。いいですよ。あ、八百屋さんのそのキャベツ運んであげます。いや、奥さん申し訳ないね。って言った時には、そのキャベツを運ぶことが好きになるんですよ。そこに、あなたが生きた証があるから。自分の存在がある。つまり、あなたの場合に、承認という、欲求を満たしてくれた時が初めて生きている感覚があるんじゃないかと思うんですけども、今のキャベツ分かります？
はい。
それがああやってって言った場合にもこれはつまらない。でも大変でしょ、今日は寒いしね、いいんですか、2個も運んでくれて、いや助かる、本当にありがとうって時に、そのキャベツはどうなります？いいえって時に軽くなりませんか、キャベツの重さが。
ああ。
それが承認欲求です。だから、ご主人様いらした時にね、パートと仕事を手伝ってって言いましたね。
はい。
世間から見たら、お忙しそうね、大変でしょ、あなたは働き者よね、素晴らしい奥様。そのことがあなたに楽しさを、喜びを与えてくれたのね。
はい。
だから常に忙しい方が良かったんです。
は
でもないですか。
そうですね、なんか仕事をしてる喜びじゃなかったんですかね、
はい、いや仕事ってみんなそうだと思いますよ。仕事っていうのはやっぱり感謝とか、
はい、
ありがとうとかって自分の存在を受け入れてくれた時に仕事はすごく楽しいけども、うん、君はダメだって言われた時のいや偉い仕事をしちゃったと思いません。
そう
です、はい、こんな仕事だから みんなね好きだからとかあんなきつい仕事って言われてもどっかに自分を認めてくれること、受け入れる評価があったらどんなに心が軽いか、それがつまらないとか無気力の根本的意味は、私誰も褒めてくれない、私が家でテレビ見ても褒めてくれないでしょ、
はい、
ねえ、
はい、
テレビって何なのよって、あなたならばテレビを見て自分が楽しむっていう、とにかく自分がそこに存在があるっていうことがあなたにとって生きがいだったんです。
今ないもんね、やっぱり。
お願いだからみんな私に関心と注目を持って承認してっていうことをあなたが無気力って言葉で言ってるんです。つまんないってことは相手にしてくれってことなんです。
ああ、そうですね。
そう、子供がね、一番かい子供と大人って似てるんですよ。出てくる会話は子供がね、つまんないって時に何がって言ったらね、何にもないって言うんですよ。つまんないって言うでしょ。そうだよね、私もつまんないんだよね、あの石か缶蹴ってみようかって言うでしょ。あと、うんって蹴るんです。蹴ってるうちにその缶が自分の喜びを持たせてくるのね。それぐらいのもんなんですよ。つまらないってことはもっと私に関心を持ってってことです。無気力は、ああ承認してくれないんだなってことです。そしたらあなたは今日から何をなさるかというと、病気になっちゃいけないってことよね。まず健康です、自分の健康、
はい、
で日常生活をちゃんと送ること、送ってないでしょ。
送ってないですね。
そうです、まず朝起きる時間と寝る時間、それ実行しようと言わないですよ。でもそれができている時はお食事もすごく心が健康になっています。だからいい悪いは抜きにして、自分のその心のバロメーターを食事と生活パターンでチェックするんですね。それが大幅に乱れてるときは、あ、私言ったっけ、承認足りがなかったから、じゃあちょっと美味しいものでも作ろうかな、心を健全しようと思えばいいんじゃないでしょうかね。今あなたがなさるのは24時間の生活スタイルだと思いますけども、あー、分かってくださいます。
乱れてますね。
乱れて、相当乱れると思います。伺ってないんですけども、俺乱れたら絶対こうなりますもん。
あー、はい、
ってことはあなたは普通だってことです。誰もが歩む、女性が歩むプロセスを今歩んでるんですね。
そうですか。
そうですよ。あなたの前に水たりは何もないんです。水たまりも何も、
はい、
今あなた何時に起きてるの。
今だからもう起きてもしょうがないかなと思って9時とかですね。
いや、
10時に起きて、
9時10時は
やることないから、
え、
やることがないからと思って起きないです。朝
あなたシーツは何、あの1週間何回変えてんの。
たまたま今日変えましたけど、うん、洗ったんですけど、
うん、あのね、騙されてもいいからね。
はい、
じゃあもう今おっくんだったら1週間に1回、
はい、
でピロケースはバリバリに乗りかけるの。バリバリですよ。
はい、
ダイロンでかけるんです。その時にね、生きてるって分かります。騙されたと思ってバリバリに乗りをかけてやってみてください。
はい、わかりました。
よろしいですか。
はい、ありがとうございました。
はい、どうも失礼します。
はい。